三輪斎藤のオレンジトーク、いらっしゃい。この間また久々に家族でね、
おう、
うん、食事しますかって話になって、
はいはい、
ステーキ屋さんに行ったの。
満世、
ん？
満世。
もうね、ごく普通のね、
はい、
まあファミレスっぽい某ステーキ屋さんに行ったわけですよ。
はいはい。
で、ほらもうこんぐらいの年になってくるとさ、もうほら親から親とも一緒に暮らしてないしさ、
うん、
まあ親と会うとさ、いろいろこうその時間を大切に しようと思うわけですよ。
うん、
いろいろ、
うん、
こういう会話しようかなとかさ、
うん、
でね、ステーキ屋さんに行って、でまあ頼みますわ、
うん、
でまあファミレス的なとこだけど、まあそれなりの値段はするわけ、
うん、
まあ大体セットで頼んで4000円とか、
お、
はいはい、
だからなんとなくこう楽しみなわけですよ、
うん、
その食も、うん、食事も、
うん、
ああステーキ久々だなみたいなテンションになってるの、うん、みんながそうなってるわけ、うん、家族みんなが、
うん、
あじゃあ親父がじゃあ俺はヒレステーキいっちゃおうかなみたいな、
うん、
で俺もじゃあ俺はヒレステーキいっちゃおうかな、
うん、
で母ちゃんが私はサーロインみたいな、
うん、
でまあいろいろ頼みやすさ、
はい、
でまあ待つこと10分15分、
うん、
ステーキが持ってきました。店員が、姉ちゃんが持ってきました、
うん、
でよし、みんながワクワクしててステーキソースあるでしょ、
うん、
お
う、
あれをこう、あ、鉄板がお熱くなってますのでっつって、
うん、
あはいっつって、変ななんかこの紙の輪っかみたいなやつ、うん、はい、ステーキソースをステーキにジャーって垂らしますわ、
うん、
そうするとさジューってなるでしょ、
うん、
それが一切ならないの、
ほうほうほう、
うん、と思って、
うん、
あれと思って、そのジューって音がまた楽しいじゃん、最初の影の、あれ、ね、と思って、うん、あ、まあこれ忙しい、今すごい混んでたから店が、うん、あ、混んでたし、あ、鉄板が洗いが間に合わなくて鉄板がそんな温まってねえんだと思って、
うん、
で肉をそれで食ったら、うん、ものすごい冷たいの、
へー、
冷たくて
マジで
冷めてんのよ完璧に、
はあはあ、
でそれまでみんな家族中結構テンション上がってたのに、
うん、
食べた瞬間にあからさまにみんなテンション落ちてるわけ、
うん、
うん、みたいな、
全部そうだったの、
全部そうだった
の、マジで、
でそれを俺はクレームをつけるべきかどうかを悩んだの、そこで、
はあ、
はいはい、
あのもしかしてでもこれがっかりしてんのは俺だけかなと思って、でもがっかりしてるところを見せちゃったら、
うん、
その場の空気が、あ、なんだ、たかしはがっかりしちゃったのかって思わせたくないなって思ったの。だから俺は、あ、でもうまいじゃんって言ったんだけど。
お肉はうまかったの。でも冷たいんでしょ。
冷たいから、ぶっちゃけ言えばそんなに美味しいとは思わないよね。
いやー、それは。
で、クレームを、もしつけたとしたら、
はい、
つけたらつけたで、
うん、
その和の空気がテンションが下がるんじゃねえかなとか、なんかこう嫌な空気感になるじゃん、やっぱクレームつける方も嫌な空気になるじゃん、
うんうんうん、
つけられた方はもちろんのこと、
うんうん、
そこですごく迷ったの、食いながら、うん、これはお前焼き直せって言うべきか、
うん、
それとも少しでもみんなのテンションを下げないように、いやでも俺結構美味しいけどなって言い切るか迷ったんだけど、
はいはいはい、
もしかしたら親父も同じこと思ったかもしれない、うん、これを焼き直せというか、
うん、
でもそのことによってこの空気感がとかさ、
うん、
その時どうする？
俺は言うね、
言う。
だけどその言い方は気をつけるよ、
うんうんうん、
高圧的にはもちろん言わないけど、
どんな感じで言うのそれ？
いや、あのすいません、これ、うんうん、よく見てもらっていいですか？ちょっとあのこれちょっとおかしいんで、
うん、
これもう一回持ってきても、
おかしいんでって、
うん、いや、まあなんか、
うん、
いや言うよ、
言う、
その言い方はちょっとどうしてもその上からみたいな感じの言い方になっちゃうかもしれないけど、うんうん、ちょっとこれはちょっとないと思うなっつって、
でもさ
ちゃんと説明してさ、
その場のさ 別にその家族じゃなくてもいいんだけど、まあすごく、うんうん、まあ大事な友達同士とかさ、うんはい、とにかくすごく楽しみにしていた場所。
じゃあ例えばこの3人で行きましょうよ。うん、じゃあ行きましょう。俺が紹介するわ。
うんうん、いい店あんだと。
うん、で紹介して、
う
ん、
もう俺ら期待満々で行くわけよ。
満々で。うん、で、こう、冷たいステーキが来ました。はい、ちょっ、もう、言うよ俺ちょっと待ってくれ。
でも、まあ、友達同士だったらまた言う、言う。さあ別だな。
じゃあどうしようどうしよう、じゃあ誰にしよう。
だからなんかやっぱね、
いやどの場でも俺そうなるで。
あとそう
言っちゃうね多分。それは言うでしょ、うん、
言う
言う。
あのね、うん、昔あったのそういうの。
あそう
ステーキ屋行って
家族の場で。
そうそうそうそう、うん、でその時はあれ呼んでさ、
うん、
これ冷たいけどこんな感じ。
そうそうそうそうそんなそんなそんなんそんなんでそんなそんな感じ、うん、
したら少々お待ちくださいっつって、あ申し訳ございません。
そうそうそうそうそうそうそうそう流れがあるよね。
やっぱ言うのか。
いやー言う
よ。なんかねそういう時ね変な気使っちゃうねそうやってね。
わかるわかる、うん、かるかる。
この空気感がちょっとクレームつけたことによって良くない方向に行っちゃうんじゃねえかなとかさ。
いやその場の場の空気、
そうそう場の空気、うん、
俺もだからまあ、言ったかもしれないけど、うん、嫁さんと行ってさ、うん、寿司屋に行った時に、まあ、全然注文が来ない、
うん、
何、うん、どうやって説明したい。タッチパネルでこう注文して、うん頼んだのが後から出てきますみたいな。
うんうんうん。あるね。
ね。
うん、
それで、まあ最初にじゃあビールと、つまみ何品か。頼んで、
うん、
じゃあ寿司頼もうでっつって頼んで、待てど待てども来ないわけ、寿司が。
うんうん。
で、つまみも来なかったのかな。もうあとお通しだけですよ。
うんうん、
お通しとビール、うん。で、ビール3杯目。
うん。
でももう来ないの。来ないんだ。来ない。うん。それで3杯目持ってきたお兄ちゃんに、うん、ごめん、うん、お兄ちゃんこれさ、
うん、
まだ生しか飲んでない生しか飲んでないんだ、うん、でもさすがにもうちょっと怒りマックスになってきて、
うんう
ん、その時はちょっと結構言っちゃったけど、うん、お兄ちゃんも気がついてないのつって、
うんうん、
生しか飲んでないよね、うん、いつになったら出てくるの、
うん、
でああ申し訳ないっすつって、それでも全然対応が悪かったから、対応が悪かったから余計
ぶち切れた。
うん、それで、
うん、
俺3杯目飲み切って呼んで、
うん、
これまだ来てないけどもうお会計してくださいと、
うん、
でもう絶対この店には来ないから、うん、それをちょっとよく説明し上の人に説明してもらっていいですかって言ってでお金はちゃんと払う、頼んだもんは、うん、もう作ってるはずだしで、つって、まあ、会計して、その会計の時に、店長さんかなんか、来て、うん、すいませんでした、つって、レジ、やりながらさ、まあ、ちゃっかりそのレジも普通に打ってんだけど、うん、食ってないのに。それで、いや、大丈夫です。もう謝んないでください。もう絶対ここの店には二度と来ない。絶対来ないから、そんな謝んなくていい、つって、うん、その時はちょっとさすがに、
ね、
うん。対応も悪いのよ。だからその対応の問題もあると思うけどね。だから嫁さんはもうその時はもうすげえ困ってたよ。そうそう。困ってたけど、もうどうしようもないよね。なんかね。で、それで、じゃあもうちょっと次行こう、次っつって、うん。で、まあその次の場所はもう。
いやさ、そうなん、俺もね、まあだから多分友達同士とか、うん、例えば彼女とか、自分一人とか、うん、そういう場だったらめちゃくちゃクレームつける、
うん、そういう
そのなんて言うんだろうな、それ多分ね俺親父とだったから、ね、で、うん、親父に対して俺ががっかりしてるって思われたくなかったの。
分かった。だから、
うん、
あれでしょ、紹介された店、例えば親父さんがうまいもん食わしてやるぜっつって、
うんうんうんうんうん、
それでそのパターンだな。
そう、親父が、
あ、なるほどね。
親父がその店を気に入ってるわけよ。
あ、
でなんかよく行ってるん
だ。その感じだ。
なんかよく行っててあそこのうまいステーキあるからそこ行こうっていうことにもう、うん、 2週間ぐらい前から決めてて、で当日いや俺もステージ食うの久々だし、ものすごいみんなが楽しみにして、でとにかくでも多分何より親父が俺に喜んでほしいと思ってその店に連れてくわけでしょ、だから
それは言わないそれは言わない、言わないよ、
そうなのよ、だから、う
ん、でホストに任せる感じになるんじゃない、
ホストにも、あ、そうそう、だから親父でしょ、
そうそうそうそうそう
そうそうそうそう、そうだったのよ、うん、そういう場だったのよ、うん、
それはしょうがないよ、うん、俺も言えないね、うん、それは、
うん、それはね、うん、ほんと迷ったよね、だって俺がクレームつけた時点で俺ががっかりしたっていうことを、うん、親父が知るわけでしょ、
う
ん、そこだったんだ
よ、そこはそうだね、
だってその食卓、うん、その食事の一番のテーマは親父が俺に喜んでほしいっていうことだと思ったわけ、うんうん、だから言えなかったんだよ、うん、
それは言わないよ、うん、
正しかったかな、
うん、いやそれはいいんじゃ
ない、ね、うん、
それはいいんじゃない、
それがでもさ皮肉なことにさ食い終わるじゃん、うん、で食い終わるじゃん、 食ってる途中だ、うん、店員が来てさ本日のお肉の焼き加減はいかがでしょうかってもろ聞いて一番タイムリーな笑いを聞いてきたこいつすごいこと聞いてきたなと思って、俺はもう口に頬張ってるふりして何も言わなかったんだけど、うん、そしたら親父がその店員の方をじろっと見て、うん、何も言わずに、うん、うんってうなずいたわけよ。それがまた痛々しくてね。うわ、この、あ、なんか親父も言わない方がいいのかなとか、そのいろんなね。
そこは言わない。
そうい
う。それは、
俺も全然一人とかだったら全然、もうだって俺あれだもん。一回のなんだっけ警察とかにもクレームしたからね
警察にクレームってどう
警察なんかさ事故で、うん、事故が起きて俺車運転してんの、うん、で警察が立っててすいませんって来てさ窓開けるわ何っつってちょっとこの先今事故だからこっち回ってって言ったの、うん、であからさまに俺より年下の警官、うん、で、うん、はいいやだから今この先通れないからあっち回ってっていうはいあのねだから今通れないからこっち回ればこの先に出れるからこっち回ってちょっと待って それは分かるんだけどあんたの態度が分かんない
あのねそういう話だったら俺も
あるでしょ
でもうおまわりさんに対してはいろいろあるよ
でそれやってる間にミラー見たら後ろが渋滞、うん、並んできちゃってっからここでやり取りしてると後ろに迷惑だなと思ってもう俺はしょうがないから頭きたけどその場はもういいやつってぐわーって言ったの、うん、で家帰ってからそれが思い出して無性に腹立ってくるわけ。あんなクソガキめえと思って。そのまますぐ俺警察電話して。あのね、さっきあそこでね、誘導してたあの、ね、若い警官がいたんですけど、つって。で、それ、何ですかあの態度はっていう話して。で、あ、そうですか。なんかその、なんか受付の電話の人が、そうですか。ちょっと、確認して、またお電話いたしますみたいになって。うん、次の日ね、その署の一番偉い本当署長みたいなのがね謝罪電話かけてきて、
おー偉い、あーそう、うん、
っていうのも
あったし、ね、あーそれ俺そこまでやるべきだったらいいね、いい話だねそれねそれはいい話だ、
何何それ何、佐
野さん俺はね昔一人暮らし、うん、これ俺もこれ言ったかもわかんないけど、うん、一人暮らししてる時に、うん、今でも思い出あるの東京オリンピック長野、うん、で家帰って、うん、うん、長野じゃねえかまだどうどっかオリンピックやってる時に一人で見てました、うん、それ外で環七沿いの外でガシャンって明らかに事故った音がしたわけ、うん、でなんだっつってこう窓を開けたらゲンチャリで一人倒れてるわけよ、うん、
道端にぶつかって
今もう、うんうん、ほやほやの事故の、うんうんうん、でもう目の前で、うん、でも車は素通りしていくわけこれはやばいって思って、うんうんうん、俺はもうその警察に電話しながら降りてって、うん大丈夫かい大丈夫かいっつって、うんうんうんうん、まあこう歩道の方に寄せ、
うんうんうんうん、そうだね。
でもう結構血も出てたりさ、うんうんうん、動かないわけ、うん、 それでこうやってる時にもうそれでも事故じゃねえや、車が渋滞してくわけよ、
うんうんうん、
それをさ、なんかおまわりが来るまでずっとすいませんってやりながら、事故してるんでごめんなさいみたいな感じでこうやって、
うん、いや、えらいよね。
それ俺そんなくっそ寒い中やってるわけよ、うん、でやっと来ました、うん、そうしたらその通報した人を誰って来る、うんうん、
警察
もう明らかに俺より年下の、うん、若いそいつが、あの、あ、お兄さん住所教えて、
うん、
はと、うん、はってはって、
うん、はなるわ、
いやいや住所住所、
うん、
何の、
うん、
いやあなたの、うん、住所俺の、うん、なんで、うん、いうのあのちょっとまた後で聞くかもしれないから、うん、おそこに書いてある住所そのマンションの
家の標識みたいな、
標識みたいな、うん、そこだよ、うん、おめえで見ろよっつってで俺その若いやつとやり取りしたら、まあその年配の人が来て、うん、いやなんかごめんねっつってこうや
そのだけやってくれ、上のやつはいいんだよね、
上のやつはいい、
なんでさ警察ってさ若いやつあんな態度でかいんだろう
な、ほんとイラつくよ、
あからさまに俺より年下だろみたいなさ、
ほんとにイラつくよ初対面だよ、
うん、もう何様だよっていうさ、
ほんとにさ、まあよくありますわ、あの、うん、なんだっけ、あの職務質問
あるよね、あとあの何チャリンコの到着チェックとかもさ、ね、お前偉そうに来るわけだよ、あれ。
あれも、だいたい下っ端がやらされるわけじゃんか。うん、俺で、まあ、来るわ。
何なんだろうね、あれね。
以前くれって、うん、俺、まあ、チャリンコもそうだよ、電気ついてんのに止められてさ。うん、
もうそれ、佐野さんのね、多分見た目で止められたと思うんですよ。
いや、昔は俺、ジャージで。
どこ行くのそんな頭して、みたいな。
ジャージで新宿とかも歩いてたから、それはなんとなく分かったんだよ。うん、で、その時にさ、なんでこれ止められんのつって。ライトついてんじゃん、いやあのちょっとじゃなくて、なんで止めたか説明しろっつ
それはだからあなたの髪型は何ですかっていう話なんかそれポケットに何か入ってんじゃないの
もうねあれほんとイラついたね、
腹立つでしょ、結構ね役所の若いやつね腹立つんだよね、
ほ
ん
とに
公務員やクソもんね、クソもんな俺だってねさらに腹立ったのがね、ちょっといいこれ時間あのさもうずいぶん昔の話だけど、あの当時俺が付き合ってた彼女がいてさ、一人暮らしの女の子、
うん、
ね、女子大生ですよ、
うん、
ね、佐野さん、はい、女子大生、
いいね、いい響き、
ウハウハの花の女子大生です、
ピッツピツの
ピッツピツのフラワー女子大生、それがさ国勢調査ってあるでしょ、
あ、はいはいはい、
なんか何年かに一回あるわね、うん、各家に、
うん、
世帯主がどうなんかいろいろ書類を持ってくるじゃん、
は
い、
うん、
その彼女の家にもその国勢調査の調査員が来て、
うん、
まあ、書類を渡して、
うん、
で何日かしたら取りに来るでしょまた、
はいはいはい、
ね、うん、調査員が、
うんうんうん、
その取りに来た時に、まあ、その渡しに来たやつと同じやつが取りに来た、
うん、
時にね、その彼女、俺の彼女に対して、うんうん、はあっつって書類こうやって受け取って、あのっつって、もしよかったらお食事でも来ますナンパしたわけ、
はいはい、
その話を俺後日彼女から聞いて、なんか国勢調査の人がさ、なんか飲みに行きませんかとか言ってきたんだけどみたいになって、
マジで、
その時に俺めちゃめちゃ腹立って、ちょっと待って、そんな個人情報を扱うやつがね飲みに行きませんかとか誘うってどういうことだと。で、なんかその、なんか俺、嫉妬とかそういうのもあったのかもしれないけど、うん、ものすごい怒りが爆発して、
はいはい、
役所にバーって殴り込みに行って、
へぇ。
国勢調査の担当どこだ
ああ、そう。
その時まだね、俺、パンクロッカーだったからね。ライダースで、もう、あれ言ってね。
あの頃ね。
うん。したらね、結局ね、後日ね、なんか確認してご連絡しますみたいになりやがって。で、後日、
うん、
なんか謝罪に行かせてくださいみたいになって。で、結構その、まあ、役所の、まあ、偉い、ぐらいの人が、まあ、なんか菓子折り持って、
うん、
彼女の家に、来たの謝罪に、
うん、
で 俺もそこに行くわっつって、うん、でその場に同席したのよ、うん、で話しててさいろいろ、うんね、この度はすいませんでした、なんかうちのなんかあれアルバイトなんだってね、あの調査員とか、なんかそういう絶対にしてはいけないことをしてしまいましてみたいな、いやそりゃそうだよっつってさ、大体、うん、女の一人暮らしなんてさ、ピンポン鳴ってさドア開けるのにどれぐらい勇気がいるか分かるんですかっていう話して、うん、ああそうですよねなんつってさ、それがね役所の人だったから信じてドアを開けるわけじゃないですかっつって、うんうん、そりゃそうですね、その人がそんなことしてどうすんだって話して、うん、で、はあ、すいませんって言ってて、でそのねそのお偉いさんの顔をよく見てたら、なんか見たことあるなって言ってこの人あれと思って、そしたらあこの人俺が高校生の時によくあの公民館とか主催のライブとかあったのよ、
はいはいはい、
うん、地域のなんかロックバンド、うんイベントみたいなのとかよくやってんじゃん、うん、そういう、うんうん、公民館とか主催の、うんうん、それの主催者の人だったの、
へ
え、久しぶりですって話になってあオールビークレアの斎藤くんみたいな話になって、ほうほうほう、オールビークレアってバンドやってた、はい、であー久しぶりこんな形で会うとはみたいな話、
へ
え、まあ、それちょっと余談だったけどまあ、クレームはつけますよと、うんうん、間違ったところにはつけなきゃいけません、だ
その言い方ですよ ね、
そうだね、
言い方も注意しつつ、
そうだよね、だからさ、うん、クレームでも難しいのがさ、例えばさ、じゃあ例えばあの警備員、あの交通誘導してる警備員とかさ、
うん、
工事中の時にさ、はい、赤棒あの、はい、人参振ってなんちゅうの赤い赤色灯振ってやってる人とかさ、うんうんうん、例えばさああいう人がムカついた、なんかなんでこんなとこ工事やってんだよってムカついてさ怒るやつとかいるじゃん、その警備員にさ
ああいう、いや聞くねそういうのね、
おめえなんでこんなとこで工事やってんだよとか、それはさいけない、
それはダメだよ、
現場の人は悪くないその辺の見極めちゃんとして、この人が悪いのかどうかをちゃんと、うん、
それもなんかやんわりとさ、うん、平和な感じでやるのがいいよ ね、まあ、クレームをつけるにしても、
そうだよ、だからね、まあ、なんかね、どっかね、多分ね、優しいのかもしれない。だからクレームなかなかね、つけるとき迷っちゃうんですよっていう話だったんですけどね。
はい、
まあ皆さんもどうでしょうかということで、はい、じゃあ最後に一曲聴いて、お別れしたいと思います。この間のね、12月15日、新宿アライブでやったライブの音源をまた聴いてください。新曲です。喫煙所ブルース、どうぞ。
ワン、ツー、スリー。喫煙所にはさまざまな人たちがいて、とてもさまざまな人生の煙が揺れる。そこで何気ない会話が生まれたりして、ほっとするひとときがあったりした。作業着姿のおっさんと若者は缶コーヒーで暖を取り休憩の一服。おっさんは一丁前に人生を語って、諦めるなとか説教をこいてる。高そうな時計のおばさんはユニクロのセーター、しきりにさっきから時間を気にしている。ヨレヨレのメモ帳を取り出しては一服。うまくいかんわこりゃと大きな声の独り言。 ケバい姉ちゃんはミニスカートでぶっこ座り、作業着のおっさんのライターを借りて一服、爆音で鳴り響く携帯を取り出しては、おめえふざけんなと煙を吐きながら、車椅子のおじいちゃんはハイライト、夜は冷えるねって話しかけてくる、微笑む僕を横目でチラリと見て、5本目のタバコに火をつけた。客街あって一理なしというけれど、一理くらいはあった気がするよ。今はすっかり隅に追いやられた喫煙所だけの小さな世界、様々な人たちがいて、とても様々な人生の煙をくゆらす、臭い煙と文字通り煙たがられ、今にも消えそうな喫煙所の世界、
はい、ありがとうございました。喫煙所、はい、ブルースでした、はい。かっこいいね、これね。久しぶりになんか、ブルースっぽいブルースを。あの、本当の意味でのブルース。な、サウンド的にもね。すごく気に入ってる曲なんで、おそらく、次のアルバム、ミュージックサイド B に収録すると思いますので、ぜひぜひ皆様、よろしくお願いします。ということでした。非常にあのね、今日サクッと喋ろうと思ったんだけどね、警察の話題出ると佐野さんが熱くなっちゃうっていうあの、性分なんでね。もう、アンチ警察なんでしょ佐野さん。
もちろん。
ね。
もちろんでもないけど。優しい人はもちろんいるよ。
もちろんね、いい警官いっぱいいるんだけどもさ。
いい人はいる。すごいいい人。
でもダメな警官もすごく目立ってしまう。
そうそうそう。
非常にね。俺が引き逃げされた時もろくに捜査してくんなかったしね。
ああ、そう。
うん。なんで操作してくんねえんだって言った時にさ、ごめんなさいね、やっぱりすごくいろんな毎日いろんな事件事故が起きてるんで、今回の斉藤さんの事故の場合は幸い死者が出てないんですよ。
お
ー、だから捜査のチームが組めないんですよねって言われた。
知らねえよ。
なんだそれと思って。
知らねえよ。
そんな。お前、バック明らかと思って。
なんで
その、 なんとなくそのなんかその言い訳じみだと思う。なことないです。アキラ早く健康になって遊び行ってください。遊び行ってくださいじゃねえよ。ライブやりましょう。そういうわけでした。今日は、イワン・マクレガンと佐野さん来ていただきました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
それではまた、機会に会いましょう。バイバイ。
バイバイ。
ポッドキャストラジオ、三人斎藤のオレンジトークは、毎週水曜日更新のはず。そこんとこよろしく。See you again.